どうもこんにちは、田中です。今回の音声ではなんか最近ここ最近こんな話ばっかりしてるような気もするんですけど、まあ8月なんで、まあこういった話というかこういった意識になることが多いんで話させてほしいんですけど、今をちゃんとね一生懸命生きようっていう話に、まあ、通じるんですけど、僕が、すごく大切にしてる言葉の一つに、ガンジーの言葉かな、明日死ぬかのように生きよと。で、永遠に生きるかのように学べっていう言葉。まあ聞いたことがある人もね、いらっしゃると思いますけど、まあそういう言葉があるんですよ。明日死ぬかのように、明日死んでも後悔しないように今を生きましょうっていうことだと僕は認識してるんですよね。うん。と同時に、永遠に生きるかのように学ぶ。うん。ずっと学ぶスタンス、学ぶっていうことをする。うん。っていうことは大事だよっていうことを多分言ってると思うんですけど、でこの概念ってすごく大事じゃないですか。大事にしたい概念だし、言葉だしって思うけど、これ知行合一っていう言葉と同様、まあ知行合一っていうのは知識っていうのは行動とワンセットじゃないと意味がないよっていう、知るとやるはワンセットにしようっていう意味だと僕は捉えてるんですけど、その知行合一同様、やっぱりなんかね忘れてしまうことがある、何とも難しいことの一つだと思うんです。難しいというか、やっぱ忘れてることがあるんですよね。うん。あるんです。明日死ぬかもしれないわけじゃないですか、僕らっていうのは。明日が当たり前にあるかどうかなんかわからない。だから今をちゃんと真剣に、生きる。だって人間っていつか死ぬってことはわかってるのに、みんなわかってますよね、生き物だから。だけどなんか、その死ぬっていうことは、人ごとに感じるし、明日っていうのが当たり前にあって、明後日っていうのが当たり前にあって、で1年後10年後っていうのが当たり前にあるって思うから、やっぱそこに油断みたいなものが生まれたりすると思うんですよね。忘れてしまうんです。で今日これやっぱ改めて大事だなって思ったきっかけが、今日甲子園を見てたんですよ。まあ毎年見てるんですけど、基本毎日見てるんですけど、で甲子園ってやっぱ良くて、一生懸命じゃないですか、まずそもそも。うん、これメルマガでもしょっちゅう書くけど。で、そのね、一生懸命な彼らを見てると、その彼らの背景を勝手にやっぱ僕は想像するんですよね。うん。もうそれだけで感動するんですよ。もうずっと積み重ねてきたわけじゃないですか。いろんな努力だったり、いろんなことをね、そういったことを想像するんですよ。うん。で、一生懸命やって、だけど最後に笑って終われるのって、1校だけですよね。優勝する、うん、その1校だけで、それ以外の子たちっていうのはもう最後にやっぱ負けるわけですよ。もう本当ドラマですよね。ドラマの極みみたいな、うん、すごく感動するんです。だからなんか全力で今ここに、今この瞬間にこれまで積み重ねてきたことをもうかけてるみたいな、尽くしてるみたいな姿がすごく見て取れて、だからやっぱりこれだけねみんなを感動させられると思うんですよ、うん、で今日がもう本当今日なんですけど、今日この音声を配信しようと思ってるんで、今日8月の19日です。今日の第4試合が大阪桐蔭と仙台育英の試合があったんですよ。興味ない人はなんじゃいって話になるかもしれないけど、もうこれ名門校同士で、で、大阪桐蔭は優勝候補の筆頭ですよ。うん。で、すごく、まあ、両校とも名門で、もうすんごいいい試合だったんです。もう緊迫した、投手戦みたいな感じでね。で、この試合がもうね、すごくドラマティックな終わり方をしたんですけど、大阪桐蔭が1対0で、リードして、で、最終回、9回裏の守備で、1-0 で勝ってるから、で、2アウトです。あと1人抑えれば、もう自分たちが勝ちだと。大阪桐蔭の勝利。で、ベスト8に進むっていう、局面だったんですけど、で、最後のバッターが、仙台育英のね、バッターが内野ゴロを打ったんですよ。で、あ、終わったなと、うん、思ってたんです。僕は内心、仙台育英応援してたんでね、うん。で終わったかって思って見てて、で内野手がファーストに送球してゲームセットっていう場面ですよ。で、まあ、みんな観客も含め、もうファーストに投げてねアウトっていう感じ、もうタイミングだったし、 で、テレビを見てる僕もそうだし、みんなも、なんならもう、選手もね、守ってる、大阪桐蔭の選手も、あとは、負けてる、うん、最後にあがいてる、最後の攻撃をしてる仙台育英の選手ももう、全員がゲームセットだと思ったんですよ、その瞬間。普通の内野ゴロで、で、ファーストに送球してアウト、ゲームセットっていう局面、場面でしたから。で、ファーストに送った後に、大阪桐蔭の選手がもう歓喜の輪みたいなのを作ろうとしてね、もうガッツポーズで。で、仙台育英の選手はもう、大体あれじゃないですか、ヘッドスライディングするじゃないですか、内野ゴロで最後ってね。で、うなだれそうになってるんです。うなだれてたんです。で、でもその瞬間、審判が、一塁の審判がセーフみたいな。なんか、ファーストの足がね、ベースからちょっと離れてたみたいで、うん、セーフだったんです、結局。うん。で、だけど、仙台育英の選手はもう命拾いしたようなもんじゃないですか。もう信じられないみたいな顔してたんですよね。だってもう一回もう負けを覚悟してるから。もう負けだと思ってるから。うん。だし、勝ったって思い込んでた大阪桐蔭の選手もね、もう切り替えが効かないですよね、なかなかそんなものは。もう、だって勝ちを、もう勝ちだと喜んだ直後だったんで、もうゲームセットだと思ってて、その緊迫した試合を勝って終わったって思ってたから、数秒前までね。うん、なんかちょっとふわふわしたような場面になってたんですよね。だけどやっぱり審判が言うことは絶対らしく、ゲーム再開して、で2アウト満塁になって、でその次の打者が結局カキンってでかいヒットを打ってサヨナラ勝ちですよ。仙台育英のサヨナラ勝ちで、ゲームがゲームセットっていう試合だったんですけど、これを見ててね、もうね、なんかいろんなことを考えさせられたんですよ。うん、本来当たり前のことなんですけど、僕らの人生ってさっきも言ったけど、次の瞬間に何が起こるかとか本来決まってないわけじゃないですか。何があるかとか確定してないんですよ。何があるかわからないわけじゃないですか、本来ね。うん、信じられないようなことがあるかもしれないし、この桐蔭と育英の試合みたいにね、あるかもしれないし、想像通りのことがあるかもしれない。とにかく不確定なわけですよね。っていうことをやたらとこの試合を見て、見終わってしばらく考えてたんですよ。うん。夕方6時半ぐらいに終わってしばらく考えさせられたんです。うん。で、冒頭に話した言葉が出てくるんですけど、思い出したんです。うん。明日死ぬかのように生きようと。永遠に生きるかのように学べっていう、このガンジの言葉を思い出したんです。明日死ぬかのように生きてるかなって、うん、改めて思ったんですよ。これね、今音声を聞いていただいているあなたは、胸を張って明日死ぬかもしれないと思って、明日死んでもいいぐらいに今を生きてますか。もう胸を張ってできてるって言い切ることはできますか。どうでしょう。きっとね、多くの人は言えないと思うんですよ。うん。だって、僕もそうですよ。この言葉を大切にしてるとか言ってる僕も、この言葉とは違ったことをしてしまうことはありますから、普通に。忘れてることあるんです。うん。だけど、僕らの未来って、明日ってね、当たり前にあるって思うのって、やっぱり、なんかおごりというか、なんか油断というか、うん。そんな感覚だから、そんな感じで捉えてるというか、思ってるから、今この瞬間を大切にできないし、大切にしないから、本来はやる必要がないことだったり、うん。やりたくないこと、うん。をやってしまったりとか、やらなきゃいけないことを先送りする原因だと思うんですよ。だってね、真剣にイメージしてほしいんですけど、この音声を聞きながら。もしあなたが24時間後に死ぬとしたら、今から何をしますかって話なんです。今やろうとしてたこと、この問いかけがある前に、なんとなくやろうとしてたことをやるでしょうか。もう即答で、うん、今やろうとしてたことを明日死ぬとしてもやると思うって答えられる人は、それは自分の人生を、自分の今を大切にできてる人だと思いますよ。だけど、僕らはね、 自分の思考のどれが本音でどれが本音じゃないかとかいまいちわからないでしょ。わからないじゃないですか。だからなんか変な遠慮とか惰性とか打算とか損得感情とかそんなことでなんか今やることを決めてしまってるような気がするんですよ。本来やる、やった方がいいこととかやらなきゃいけないこと、やるべきじゃないことっていうことをね、ちゃんと決めれてない気がするんです。で、これは結構僕は考えることはあるんですけど、でも24時間後っていうよりも僕の場合は明日死ぬとしたらっていうよりも明後日死ぬとしたら明日は何をするだろうって考えることはね、よくあるんですよ。うん、どんな一日にするかなって。もう明後日死ぬとしたら明日は何をするだろうって考えることあるんです。あの、決まってない時とかですよ、予定が。うん、とかなんかいろんな選択肢がある時。うん、で、これをね、ちょっと意識するだけでも本当に自分の心に正直に生きることができるようになるんですよ。なんか不必要な何々しなきゃみたいな、うん、思い込みみたいなものも外せるし、うん、で、これでも昔からそうやってできてたかって言ったらね、そんなこともなくて、僕これメルマガで話したことないんですけど、きっとあの運営してるコミュニティとかではね、その時あの話したことはあったんですけど、あの2年ちょっと前に、なんかね、右の脇腹がなんか打撲痛みたいなのがあったんで病院行ったんですよ、気になって。で、それ自体は、その痛み自体は問題全くなかったんですけど、結果的に。だけどその時にレントゲン撮るでしょ。レントゲン撮ったら、あの医者がなんかね、そこ自体は別に何もなさそうだけどみたいな感じで、だけどそれの反対側、左の後ろですよね、肺の後ろ、肺になんか嫌な影があるみたいなことを言い始めるんですよ。うん、なんか肺に嫌な影があるってレントゲンのねを見ながら言われたら、まあざわざわするじゃないですか。で、言われて、まあその時はおマジだみたいな、うん、へーって、本当ですかぐらいの感じだったんですけど、うん、で、まあ嫌な影があるからちゃんと精密検査しましょうっていうことなんで MRI を取ったんですよ、別の日に、数日後、2日後とかに。で、取って、で、またその数日後に結果が出て、で、それを聞きに行ったら、なんとですね、肺の後ろ、肋骨、うん、の肺の後ろに腫瘍があったんですよ、骨に腫瘍があったんです。2センチ弱ぐらいのね、うん、腫瘍があるねと。で、それを聞いた時になんかね、普段は、まあ、メルマガでもそうだし、いろんなところで全てのことは大丈夫だからとか言うんです、僕ね。で、あとは全てご縁だからって言ってるくせに、ちょっと頭がね、ちょっと真っ白になったんですよ。マジかって、うん、なんだそれって、うん、で、なんか場所が良くないらしくて、そのあと年齢的にもそうだしね、まだあのやっぱり細胞とかが若いから、あの癌だったらね、やっぱ良くないわけですよね。すごく早いというか進みが、だし場所がすごく良くない、もう肺のもうすぐ後ろのところでね、うん、とか言われるわけだから、もうなんか突然ですよ、突然というか、うん、あ、マジかって。で、なんだそれって思ったんです。なんてベタなストーリーだろうって思ったりもしたんですよ。だってね、すごくありそうじゃないですか、なんかこういうストーリーって、僕はちっちゃい頃なんか施設で育って、ですごく悪徳施設で幼少の頃育って、そして祖父母に引き取られて、で10代の頃はなんかもう手がつけられないぐらいな、なんかね、悪さして不良みたいなことだったけど、大人になったら更生して社長になったと。で、いろいろね、破天荒な生き方をしてたけど、こう力強く生きてたら癌が見つかって若くして死んだみたいなね、そんなね、ベタッベタなストーリーありそうじゃないですか、すごく。で、マジかって、俺の人生なんかそんな、そういうストーリーなのって思ったんですよ。うん、やだなって、やだなって思ったけど、ああ、そんな感じありそうだなと思ってね、うん、すごくね、なんだろう、なんか複雑な 感覚だったんです。今でもその時の感じは覚えてて、その時の感覚、うん、で初めて自分の人生をね、本当に命を真剣に考えたのってその時が初めてだったんですよね。うん、なんかだってやっぱり死は絶対にあるとか、時間管理術の教材とかでもみんな誰でも今この瞬間も死に近づいてるから、だから今を大切にとか言ってる僕も、本音の部分では、本心の部分ではなんか一言だったんでしょうね。うん、だからその時にすごくその死っていうものがね、すごくリアリティがあるものっていう風に感じたんですよね。うん、で結果的に大丈夫だったんです。大丈夫というか、あの経過観察をしてるけど、あの場所が悪いからちょっと期間を置いてもう一回 MRI 検査をして、で変化をまず見るんですけど、したら変化なくて、そしたらまあ月に1回ぐらい毎月大学病院に行って、で検査を受けて、で聞くっていうことを僕毎月毎月やってるんですよね。うん、でずっとそれを2年ぐらいやって、変化ないんで、今のところはもうこれは腫瘍というよりも生まれた時からあったあるその骨の突起みたいなものっていう可能性が高いからっていうことなんです。だけど、まあ、2年ちょっとやって、今はその毎月っていう感覚が、まあ、伸びて、うん、その数ヶ月に半年に1回とかっていう期間になってますけど、うん、これねもう最初の数ヶ月はドキドキですよ。毎回ドキドキっていうよりもなんかやっぱ考えるんですよね。うん、死っていうものを考えて生きるんで、すごくなんだろう、濃度が増す、うん、すごく素直に心に素直になる感じなんですよ。やっぱいろいろ考えるんですよ。その時考えたんですよ、それを聞いた時にね。一番最初に俺人生を精一杯生きてるつもりだったけど、生きた方がいいって言ってるし、みんなにもね、生きてるつもりだったけど本当にもう精一杯生きてたかなって思ったし、もっとやれてなかったかなってことを考えたり、あとはね、会いたいって思った人にちゃんと会ってたかなとか、ありがとうって伝えるべき人にちゃんとありがとうって言ってたかなって言葉にしてって思ったんですよね。あの全然綺麗事じゃなくて、でその時をきっかけに、結構僕は会いたいと思った人にはもうすぐに会いに行くし、ありがとうって伝えたい人にはもうやっぱすぐ伝えるし、あの親にしても誰にしてももう次会えるのが当たり前って思わなくなったんですよね。うん、そう、結果的に自分の人生を、命を真剣に考えるきっかけになったんです。うん、だから良かったんです。うん、だけど普通ね、やっぱりこういうことってあんまり経験しないと思うんですよね、多くの場合は。うん、だから自分が死ぬなんて考えないでしょ普通は。うん、だけど繰り返しになるけど、僕らは生き物だから、もう誰でも例外なく全員死ぬんです、いつか。うん、死ぬんですよ、いつかね。そのいつかが分かんないんですけど、でそれ自体は理屈ではね分かってるはずだけど、だけどなんかそれをリアリティを持って感じないでしょ。うん、自分にはそんなにもういっつもそれが隣にあるっていう人少ないはずなんですよ。うん、自分が死ぬとか関係ないって思ってる人の方が多いはずなんですよ。だけどそれね、わからないですからね。だから僕らは明日死ぬかもしれないって思って今を真剣に生きる必要があると思うんですよ。死ぬかもしれないって思わなくてもいいけど、うん、だけどそのぐらいのつもりで今を大切に真剣に生きた方が絶対にいいんです。うん、でこれはあの僕らの先人が残してくれた今をね、あの彼ら彼女らに、先人の方々に、向けてもね、真剣に生きないと失礼っていうのもあるけど、自分の人生に対してもですよ、自分に対してもそうしないとね、うん、わからないから。うん、でもその感覚がないから、なんか不必要に先送りしたりとか、うん、頑張れなかったりとかってすると思うんですよね。うん、大切なこともそうだし、いろんなことをね、勝手に未来の自分に先送りしちゃうじゃないですか。それをするべきじゃないんですよ。うん、 で、今日はね、なんかそれをね、改めて思ったし、考えたんで、伝えようと思って音声にさせていただきました。あともう一つ、この言葉、明日死ぬかのように、明日死ぬかのように生きようの続き、永遠に生きるかのように学べ。これも本当に大事なことだと僕は思います。僕は思うっていうかみんな思うんだろうけど、これも大事ですよね。うん。そう、すごく大事。学びもそうだし、僕はこの学びの中に体を鍛えるっていうのも入れてるんですよ。永遠に生きるかのように体を鍛え続ける、ちゃんと。うん。心もね。うん。みんなね、なんかね、ずっと死なないぐらいに勘違いして毎日を軽んじて生きてるくせに、学びとか鍛えるっていうことは、なぜか全然やらない人が多いですよね。うん。それじゃダメです。ダメです。と僕は思います。うん。ぜひね、今日紹介したこの言葉、明日死ぬかのように生きよう、永遠に生きるかのように学べっていうこの言葉をね、僕らは、まあ心のどこかに、ちゃんとずっと置いて、生きていきましょう。うん。ということで、今日の音声はこれで終わります。ありがとうございました。